Robinhood, not only can you trade individual stocks and ETFs, you can also seamlessly buy and sell crypto at low costs. Trade all in one place. Get started now on Robinhood.
Trading crypto involves significant risk. Crypto trading is offered through an account with Robinhood Crypto LLC. Robinhood Crypto is licensed to engage in virtual currency business activity by the New York State Department of Financial Services. Crypto held through Robinhood Crypto is not FDIC insured or SIPC protected. Investing involves risk, including loss of principal. Securities trading is offered through an account with Robinhood Financial LLC, member SIPC, a registered broker dealer.
お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。今夜はアデレードを拠点に活動する津軽三味線アーティストの多田野典子さんにお話を聞きます。2012年にオーストラリアのオーディション番組オーストラリアズ・ゴット・タレントでファイナリストに残り、コミュニティを代表するアーティストの一人です。多田野さんは現在アデレードで開催中のオズエイジアのプログラムに出演中です。まずはその感想から聞きました。
すごくいいです。実は先週の土曜日に、2回公演のうちの1回を終えまして、実際ちょっと内容が、ストーリー立てた、ショーケースになってたので、どういう反応かなっていうのは自分自身もすごく興味があったんですけど、ファミリーもね、いる中で、子供たちが、すごく興味を持って、ステージに登ってきてしまうぐらい、こう、興味を示してくれたので、良かったなと思います。本当にラッキーなことに、アデレードはもうほぼほぼロックダウンも1週間とか2日とかそういう短期間しかなくて、ノゼージャーに関しては、私は屋外でのパフォーマンスだったんですけど、おそらくまあ3000、4000人はもう超えるぐらいの人がですね、まあマスクもなく楽しくこうピクニックがてらみんなこう屋台のご飯食べながら、そして家族がね、こう子供が駆け回ったりとか、大人たちがこうカップルが楽しんだりとかっていうのを光景を見るのは本当に感慨深いですね、確かに。
このオズエイジアのプログラムの一つとして、今週末30日の土曜日にクイーンズシアターでポップカルチャーの祭典アニメ号が行われます。多田野さんはこちらでもパフォーマンスを披露します。演奏の内容はオズエイジアのものとどのように変わるのでしょうか。
そうですね、オズエイジアに関してはまあちょっとこうアーティスティックな形でやけど、はい、アニメ号はですねやっぱりこう結構コスチュームをこう着てくる方いらっしゃると思うんですね。なので、はい、なんでしょうね。私、実際ちょっと鬼滅の刃をまだ見てないんですけど、鬼滅の刃を意識して、こう、着物を、なんか、こう、ちょっとアニメに沿った形の、まあ、ビジュアル系で行って、内容的にも、こう、まあ、皆さんがわかるようなアニメソングともちょっとできたらなと思ってるんですけども、まあ、練習次第です。
でも、アニメソングを津軽三味線でっていうのはすごいですね。もし演奏されるんであれば。
ワンワンワンと。息子が大好きなので、自分もよく聞いてたのでできるかなとか、そんなちょっと思ってますね。ただ三味線がですね、3本の糸しかないので、ピアノのようにこう、タラタラタラタラっていう、こう、いろんな音を一気にこう出したりっていうのが難しいんですね。なので、うん、1本の糸をこう押さえながら、バチで叩いた後にこう、2本目、3本目をどう踏まえて入れていくかっていうところが、まあ、チャレンジのしどころかなと思います。
多田野さんは日本で働いていた2003年、子宮頸がんを発症し治療を行いました。その時に自分の人生について考え、オーストラリアへ行くことを決めたそうです。
本当にこれが自分がやりたいことなのか、今後このままこういう流れでずっと毎日を過ごしていくのかっていう、その一度こう自分の人生を見つめ直す機会をいただきまして、
はい、
で、やっぱりこう、その自分が若い時から、その海外で一度生活をしてみたいっていう思いがあったので、それを叶えたいっていうのが強くなりまして、
うん、
で、私辞めますと言って、ワーキングホリデーでオーストラリアに行きますと言いまして、来ました。で、まあやっぱりちょっとこの、その、じゃあ、ポンと行ってポンって帰ってくるっていうのもあれだったので、できればなんかこう、長くいられるようなきっかけとなるものがあればなと思って、こう自分で1年間その日本語教師になる勉強もしたんですね。で、まあ日本語教師のアシスタントプログラムという形でメルボルンの方に来て、その時に持ってきた三味線がですね、いつの間にかこう仕事になっていたっていう流れですね。
いつの間にか仕事になっていた。
そうなんですよ。思いもかけず。面白いんですけど。まあ、最初はやっぱりこう、学校の先生として入るので、子どもたちにこう日本のその素晴らしい伝統文化というものを少しでも自分が広められたらな、うん、見せられたらなっていう思いがあって、で、まあ、幼少からやってましたの、津軽三味線を持っていったら、まあ、いいかなと思った、そんだけのきっかけだったんですけど、子どもたちもね、すごい喜んでくれて、なんだこの楽器は、なんて言って、すごい興味見せてくれたんですけど、そのうちやっぱりこう自分もバスキングっていうんですかね、ストリートパフォーマンスをしながら、自分のその三味線の練習、かつそのもっと子どもたち以外の大人の、なんていうんですかね、大人の方たちにもこう見ていただくっていう面では、ストリートで弾くと、一石四鳥ぐらいですかね、小銭も入るし、見ていただけるし、練習にもなるし、その、一番、まあ、結果的には、その、いろんなコネクションが、その、バスキングをすることによって得られたっていう面で、すごい、良かったかなと思いますね。
やはり、三味線、津軽三味線がすごく好きな気持ちっていうのはずっと変わらずにある感じでしょうか？
実はですね、はい、幼少、6歳の時に習い始めたんですけども、最初は、まあ、父が、習ってて、で、家で練習をしますよね。父が練習してるところで、あ、なんだこの、やっぱり同じように、なんだこの楽器はっていう興味を持って、父に懇願してですね、ぜひ私も、やりたいっていうのを言ったんですね。うん、やはりですね、当時、子供がね、全くいない中、20人ぐらいのお弟子さん、ほぼほぼみんな大人で、なんだかこう、ちょっと、あれっていうのがあったんですね。なかなかやっぱりお稽古が嫌いだったのはあるんですね。ただ、三味線が嫌いというよりは、やっぱりその、子供のその遊びたい気持ちを抑えながら行ってたっていうのがあるので、父にですね、行きたくないなんて言って泣いたりして怒られたりっていうのも、あったんですけども、それでもこう続けてきたので、今思うと、あの時、父もですね、まあじゃあやんなくていいよ、なんて言って、やめさせなかったっていうのはすごいありがたくて、当時はまあ、辛かったですけども、続けてきてよかったなっていうのは本当に今思いますね。
何か心を捉えたものがあったんでしょうね、津軽三味線の中に。
はい、運命的な出会いっていうとちょっとあれですけども、やっぱりこうなるべくして自分があの時こう衝撃を受けて父に懇願してっていう流れがあるのかなと思いますね。で、今やっぱりこう自分が学校訪問する中に子どもたちの前で演奏するんですけども、すごい目をこうキラキラ輝かせて三味線を見るんですよね。で、そういう姿を見ると、まあ、自分があの時受けた、その感動というか衝撃というものを、まあ、蘇るんですかね。自分が今こうしてできてるっていうのが、すごく、幸運というかね、三味線がもたらしてくれた経験という意味では、もう本当に私はこう、三味線をやるべくしてきたのかなと思います。
その三味線の魅力というのはどういうところにあると思いますか？
三味線何種類かあるんですけども、私が演奏してる三味線は津軽三味線と言いまして、太い竿なんですね。で、太い竿で大きい、その胴というか、ボディ部分が大きい形で、やはり迫力のある音色が出せるんですけども、三味線自体の歴史というものが、やっぱり特に津軽三味線は、目の見えない方がこう、生き抜くために三味線のスキルを学んで、楽しんでくれっていうよりも、やっぱり生きるために、これをどうしても聞いてくれ、これをで感動してくれ、そして私にご飯をくださいっていう、そういうハングリー精神っていうんですかね、そういったその先人たちが築いてきたテクニックがあるんですよね、そのための。そういうものから、やっぱり、きらびやかな世界というよりは、そういう大変な世界を経験してきた、楽器というか、そういうスキルをこう、受け継ぐじゃないですけども、その演奏することによって、やっぱり、オーストラリアの人でも、 感じるものがあったりとか、もうアボスラージに限りませんけど、日本人以外でもその三味線のそういったその情緒あふれるところを感じることができたり、まあ激しい部分がある中で、こうすごく繊細に弾いたりっていうのもできるんですね。なので、こうかなりこうレンジがあるというか、音のその音色のあの幅が結構あるんじゃないかなっていうのも思いますね。私は日本のその、つかる三味線というよりは、このオーストラリアでそういう経験を培ったものを出していきたいっていうのはすごく、ありまして、逆にその、伝統から離れてっていうよりは、まあ私はオーストラリアのそのミックスしたものを、発信していきたいし、発信できると思ってるんですね。私の中ではまあ、のりこ流っていう形じゃないですけども、それが私の音楽という形で、胸を張ってやっていこうかなと思って。
ただのさんは今後は演奏に加えて、ロックダウンの際に家にこもって作ったという一人芝居、夜叉の子守歌にも力を入れていきたいと考えています。このお芝居のテーマは女性。来年にはシドニーやメルボルンでお披露目したいと考えています。
テーマがですね、ちょっと今まで自分がやってきたその伝統文化を見てもらう、民謡がこういうものです、日本の楽器がこういうものですっていうものとはちょっとかけ離れてですね、自分がまあ女性というのもあるんですけども、自分の中でこう、その女性が本当に素晴らしいっていうか、祝福されるべき存在だなっていうのがなんか、その40代になる前にすごい湧き起こって、その思いで、まあ今まだこの21世紀にも、女性に対しての、偏見だったりとか、差別だったりとか、あと、その DV だとか、そういった、トラウマ的な、状況がまだ世界にあるっていう中で、メッセージ性を踏まえてですね、やって、作った演劇なので、特にそうですね、女性の方にも見ていただきたいし、もちろんもう男性にも見ていただいて、気づきになればなっていう思いがあって作りました。ぜひ、たくさんの方に見ていただけたらなと思ってます。もう本当にいろんな方の、お力を借りながら今、こう、往復前進って感じですね。
津軽三味線アーティスト、ただののりこさんでした。ただのさんは今週末30日にアデレードで行われるアニメ GO に続き、12月17日にはシドニーで行われるジャパナルーン2021フェスティブコンサートにも出演を予定しています。詳しくはアニメ GO、 そしてジャパナルーンのウェブサイト、または SBS ジャパニーズのインタビューページからどうぞ。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は iTunes や Google ポッドキャスト、 Spotify などでお楽しみいただけます。